こんにちは、門垣敏子です。この時間は月に一度お届けしている気軽にマイ防災をお届けしていきましょう。心と命を守るヒントのお話伺った後は、皆さんもぜひ今から気軽にマイ防災始めていただいて、心へのダメージを減らす防災準備ぜひなさってください。お話を伺うのは防災士の天満由香さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は本当に数年に一度の、はい、大寒波の始まりの日といいますか、
はい、そうですね、
昨日ぐらいからですね、はい、ちょっと寒くなってきました。
どんどん寒くなって、
今日は日中の気温は上がらないですよね、はい、
本当に寒くて、
大阪1度でしたね。
そうですか、大阪で1度ですか。
そうなんです。でうちのマンション の, あの屋根のない方のテラス、はい、ここは氷点下2度、で屋根のある側が、1度か、あ、0度でした。
あ、もうそういう屋根あるないだけでも2度も違うんですね。
風がね来るのでね、氷が2センチほどの氷が、あの、はい、お庭の水まき用のバケツ張ってましたよ。
そんなにやっぱり寒かったんですね。
寒かったです、実感します、
はい、こっちの方はねもっと寒いような、
はい、3段のスタジオのこの A スタジオ、はい、暖房入れる前は0度です
家の中で0度は本当に、
はい、いかに寒いかということですけども、はいはい、
本当にあの来る時も雪がね、雪雲だったりちらちら降ったりしたので、
そうですか、はい、ちょっと
今晩からね、
明日6日にかけては、はい、積もる可能性もありますね。
そうですね、木曜日金曜日、はい、もうなるべく降ったら乗らないを、はい、
そうですね、
決めて、
本当そうですね、はい、やっぱりそういう時には停電の可能性もあるし、ね、外に出られない可能性もあるので、はい、まあ、今日の一部 の, その備えるをちょっと実践してされるのもいいかもしれませんね。
とってもいいと思います。
そうですね、はい、じゃあいつものようにまずは防災関連、はい、こちらこちらお顔出してらっしゃるので、そんな近況報告お願いします。
はい、はい、あの阪神淡路大震災から1月で、
はい、はい、30年
ということ で、
ね、
もうテレビでもあちこち番組が、はい、
はい、
流れてきて、はい、その時の様子だったり、いろんな
改めてありましたね、
はい、改めて出て、やっぱり見るとしんどく苦しくなる、
はい、はい、家の中はぐちゃぐちゃになったけども、はい、人的なもちろん被害もなかったし、はい、あのライフラインも止まることなかったので、はい、ただやっぱり予期してなかったので、はい、心は止まりました、
はい、
起きたのが5時46分自分のこうお腹が空いてる、寒いっていう感覚が戻ってきたのが夕方の5時ぐらいでしたから、ほぼ12時間ほど、
はい、
だからテレビで阪神高速の倒れてるの見ても、はい、ああ倒れてるだけなんですよ、はい、わーじゃないんですよ、
感情が、ね、何が起こったかわからないですもんね、
うん、だから当日あのいろんな直接的な大きな被害をね、はい、遭われた方は30年って月日じゃないですね、
はい、月日じゃないなって改めて見ながら、ね、
天馬さんご自身も本当に大変なご経験から、はい、あの防災士もなられたし、ね、後ほどねそのあたりはゆっくりお話しようと思いますけども、はいはい、
なのでもういろんな自治体や小学校いろんなところで防災イベントとかにお声かけいただきまして、私自身も他の方の講演を聞きに行って、
はいは
い、あの新しくね皆さんにお伝えできることないかなって勉強しつつ、私も呼んでいただいて東京のね備エリアでまた
よく出てくる備エリアという、
はいはい、
これはあれどういう場所なのかもう一度ご紹介いただけますか。
はい、東京臨海広域防災公園で、あのソナエリア東京っていうふうに言うんですけれども、
はい、備えるとエリアをこう重ねて、
はい、重ねて、
ね、
はいはい、防災体験学習施設として国立のものなので無料で、はい、あの見学したり勉強したりすることができる施設なんです、はい、でそこではあのいろんな防災イベントを開催しなきゃいけないらしくって、館長さんが常に何かしらの防災のいろいろな講座を催す、
はい、
はいはい、ところでもあるので、私たちもよくお声かけいただくんですけれども、今回は阪神淡路大震災から30年ということで、はい、
大きなテーマですね。
そうなんです、体験者、地震の体験者と行く72時間コース、はい、あのツアーというのをあの開催されることになりまして、はい、あのお声かけいただきました、
はい、
その中の建物の中がジオラマになっていまして、
はい、
震災後の街の様子になってるんですね、
はい、
でいろんなエリアに分かれていて、あのコンビニエンスストアのだったりビルだったり、あと自宅
起きた直後
の、はいはい、72時間はこういう状況の中でどうやって生き残っていきますかっていう建物になっているので、
そうなんですね、
はい、そこを一緒に私がそのこの時こうでしたよとか言いながら、あのその中を歩いて、でコーナーがいろいろあって、はい、その次は広域避難所とか広域避難場所の設定になっていて、イエスノーであなたはこういう時どうしますか、イエスノーっていうクイズになっている場所があったり、その次は避難所とか在宅避難についてのコーナーがあるんですね、はい、そういう展示物があって、あの普段はそこの備エリアの方が紹介してくださるみたいなんですけど、はい、その中を30分で私と歩きながらいろんなところをあの体験者と語りながら、
はいはい、
通るツアーを4回開催されていまして、
どんな方が参加されてました？あ
のその時に募集をされるんですけど、
はい、もう来られてる方々の中から、
はい、申し込み制で20名までということで声が届かないと、ね、いけないので、あの20名だったりでも全然あの予定を大きく上回って30名だったりっていうツアーもあったんですけど、
はいはい、
まあ、大体20名ぐらいが満員御礼で皆さんと一緒に中を通あの、はい、その建物の中を一周するっていう、はい、コースだったんですけど、あのそのエリアの方も地震の体験してないので一緒に回らせてくださいっていうことで、はい、その、はい、一緒にあの研修兼ねて、
うん、そうですね、はいはい、普段はその方たちがガイドされるわけですからね、はい、
そうなんです、
う
ん、
生の声を吸収しようということで、
は
い、
そういうふうに言ってくださって、館長さんも2回一緒に回ってくださって、はい、
でもなんか質問とかありましたか？
質問と言いますか、すごくあのあそっかって、備えって、うん、私は命を守る備えと、はい、助かった命を続けるための備えがあるんですよっていうことをお伝えしたら、
は
い、
命を守る備えと、はい、助かった命を、
はい、守るための備えの2つがあるんですよってお伝えしたら、はい、それは考えたことがなかったっていうふうに、はい、その一角にそのジオラマの一角にちゃんと備えをしたら、はい、この状態、備えをしてなかったらこういうぐちゃぐちゃになりますよっていう、その2つ並べてあるところがあったので、もうそこに時間をかけて、
やっぱり見ると違いますからね、
はい、これどういう差か分かりますかって言って、備えていると備えていないって、でもああやってあの倒れないようにしたとしても、
はい、
あの数秒間、ね、はい、命を守る時間を稼げただけと思ってそこにはとどまらないでくださいねとか、
はい、
あとね、実際に阪神・淡路大震災の時は亡くなった方の8割以上、火災が、ね、ここに 15% あっても、それもあの建物が倒れてしまったり出口を塞がれて逃げられなくって火災に巻き込まれたので、結局 99% ぐらいの人がそういう建物による、ね、圧死だったり、あの
家具だったり
家具の転倒による、
はい、
そういう死因なんですよとかいうふうにお伝えしながら、はい、
やっぱ皆さんほとんど経験されてない方が、
はい、
あの一緒に回られた
ということですね、はい、関東の方がほとんどだったので、ええ、特にその大きな地震とかはね、はい、遭われていないので、
あ、そうなんですね、はい、揺れは時々ね関東はありますけども、
はい、関東はね、揺れるのは
被害まではまだ起きてませんのでね、
はいはい、でもね、そういうところに勉強に来られる方というのは意識は高いの で、
そうですね、本当だ、
とっても真剣に、ね、聞いてくださったり、であのコースが終わってから、
はい、
あのあちらでリタプロジェクトもその時にずっと、
はい、
あのビニールでできる三角巾とか、
はいはい、
あとミニシワ講座だったり避難所でできる縄文式健康法と、あとは支援者支援被災者支援の QQT という波動調整もずっとその日一日やっていたの で、
は
い、質問がある方はあちらでまた、ね、いらしてくださいっていう感じで、
はいはい
はい、そちらにも来ていただいてっていうことで、はい、一日中おりました。
そうなんですね、はい、 やっぱりさっきもちょっと触れましたけど、天満さんご自身も予期してないところで、はい、おばあ様のお家に、はい、たまたまおじい様の入院ということで、はい、おばあ様がお一人になるからって、はい、非常の形でいつもと違う、はい、非日常の形で行かれた先 で、はい、大きな地震に遭われたから、はいはい、ものすごい動揺されたでしょうね。
そうなんですよ、家族とも離れてしまってるっていうのがやっぱり一番心配が、はい、
20代ですよね。
そうです
ね、お若い時だから余計にまだまだ、はい、
まだまだ
しっかりとご自身で、はい、ああすればいい、こうすればいいっていう知識もないし、はい、もちろんご経験もないし、はい、
なかったのし、うん、あと怒らないと思っていたっていう、はいはい、もう心の備えも全くなかったっていうのもすごく大きかったなって思うんですけど、
じゃあそのあたりのお話もしながらですか。
その時は本当に30分でスタートから帰るところまでしなきゃいけなかったので、
時間が決まってますね、
はいはい、次のツアーと前のツアーが迫ってくるので、
そうなんです
ね見ながら、はい、その前にもついてはいけない、後ろにから追いつかれてもいけないっていうので、とにかく命を守る備えを一つでも地震が起こる前にしてくださいねっていうことと、いくつかにもポイントを絞ってお話ししようっていうのをみんなで決めていて、はい、
やっぱり体験された方は、うん、命を守るというのがトップに出てきますね、
はい、
この間その17日のことで、はい、皆さんそれぞれラジオだったり、はい、テレビだったり、はい、いろんな特集されて、はい、ま、いい意味での、ま、雑談ではないけれども、ちょっとした話題に、はい、あ、そういえば阪神淡路から30年だね、はい、なんか備えしてますかってこう話をこう振った時に来るのが、答えとして返ってくるのが大抵が非常用の何かを備えているかの話で盛り上がるんですよ、
はいはい、
で私も以前そうでしたから、はいはい、天満さんから防災で一番大切なのは 何ですかって聞いた、一番に命を守ること、うん、ここがやっぱり体験したか、はい、してないかの違いで、
はい、
で私はもうそれも伺ってるし、それから私自身も東日本大震災だったりでも能登の地震もあったりで、
はいはい、
命を守るっていう備えがどれだけできてないかが運命を分けるっていうことを実感もするので、
はい、
いやいや命があったら次の非常食に、はい、なるんで、はいはい、だからでもまだまだそこまでは、はい、こう意識がいってないのかなって、はいね、改めてまた思ったところなんですけどね、
はい、それはそのエリアの方たちにも言われました。
やっぱりそうですか、
はい、もうやっぱり体験してる人の話は違いますねって、
ね、
どうしてかっていうことがよく分かりましたっていうふうに、
ね、はい、やっぱり命あってこそですからね、
はいはい、
いろんなところにもその他にも行ってらっしゃるので、その中から目ぼしいものとか気になるものとかありましたらお伝えいただけますか。
はい、たまたま知り合いが出ていたので、うん、見に行こうということで大阪の住吉の方まで、はい、防災災害を楽しく学ぶテーマパークっていう、うん、はい、テーマで
それぞれできてきますね、そういう楽しく学ぼう、はい、体験して学ぼうみたいなのがね、はい、
そういうイベントに行きましたら、はい、ちょうどテレビで何ですか、気象予報士の何テレビでしたっけ、いや読売テレビって書いてありますね、はい、読売テレビでお天気のコーナーを担当されてる蓬莱さんの、
あ、存じてます、はい、はいはい、この方は防災士さんなんですか。
そうみたいです。
あ、そうなんですね、
はい、で明石でその地震の時おられたみたいで、やっぱり体験したのもあって、その防災のお話をしてくださったんですけど、すごく勉強になりまして、お話も上手ですし、
まあね、ずっとねキャスターもしてらっしゃるのでね、
はい、はい、すごくその私も人の防災講座を聞かせていただくときは、自分がお話ししてること合ってるかなとか、
はい、
確認も含めてなんですけど、やはり同じように命を守る備えのこともおっしゃってましたし、ね、はい、あとは、誰かを助けるために防災は、うん、と思うと防災って進むんだよってお話をされていて、自分のためというよりは子供を守りたいとか、はい、子供からしたらお父さんお母さんを守りたい、じゃあどういうふうにしたらいいんだっていうふうに、 やっぱり人は人のために生きるっていうね、80億リッタープロジェクトのテーマとすごく似てるなっていうのは、防災っていうのは本当に一人のためでは動けないというか、
自分自身だったらなんとかなると思うんですよね、
なんかまあいいなとか
思いがちですけども、はい、身近な家族や友人のことを思うと、はい、あって思うんですかね、
はい、多分ね、あの私は子供がいるので子供を守るためっていうので動いてるなというのはすごくありますし、本当に自分のためだったらね、普段でもご飯はまあいっかって思っちゃったりもするように、子供が怪我しないようにとか、大切なねペットをじゃあ地震の時に、ね、逃げちゃったらどうしようとか、そういうふうに、私も考えてるなって改めて思いました。正常性バイアスと団体性バイアスっていう言葉も
は
じ、ね、
正常性バイアスは時々、
ね、よく聞きますけど、団体性バイアスっていう言葉が初めて、あの蓬莱さんの講演の時に出てきて、なんだろうと思ったら、やっぱりみんなが逃げてないしいっかっていう風な、
大丈夫
って思っちゃうなって、自分も防災を勉強してなかったら思ってしまうだろうなってすごく思いました。
あ、そうなんですね、そういうバイアスもあるわけですね、正常性バイアスったら、まあそんなことは起きないだろうと、私に限ってみたいな、
大したことはないだろうとか
思いがちだけども、それは客観的に判断したわけではない、論理的ではない、それから今おっしゃった団体性バイアスっていうのも、大勢が、なんとなくここいるから、
まだいるから逃げなくてもいいかみたいな、津波の時とか特に ねありますよね。
なるほどね、そういうのもあるので、自分でしっかりと情報を取って、正しい情報を取って、その時にはなるだけ大きな声で、こっちよ、
こっちよって、ね、
逃げましょうとか、
そう、誰かが ね率先避難者がいると そっちに、ついて行ったりとかもできるので、あのね、釜石の時は中学生の子たちが率先して行ったので、そっちの方にみんなの意識が、団体で上に上がっていこうってしたら、大人もついてったっていうことも ねあったので、本当に率先避難者になれるように
ね
日頃から意識が大事だなって改めて思いました、
そういうのは前も、あのいわゆるご近所さんが、みんなと行くから一緒に行こうって誘われたら、避難する気になるっていう統計も出てましたね。
それは私でもそうだろうなって思います。声かけられたら、あ、そっか逃げなきゃって思うだろうなって思うので、何かあったら、お声かけしながら逃げないとダメですね。
そうですね、本当ですね、そういう団体性バイアスということもあるという、そういうのも聞いてこられたんですね。
もう本当に盛りだくさんの、あちこちで、まだまだ今月も勉強、
まだありますか。
あの12月も、あの県立美術館の方でも、阪神淡路大震災のイベントをやってるみたいなので。
あ、そうなんですね。
それは、また
どんなイベントなんですか。
それをね、美術館でやる阪神淡路大震災のイベントはどんなんだろうと思って、来週行こうと思って企画しているところです。また行って勉強してきます。
ぜひまた来月はその行かれたご経験談など教えていただきたいと思います、でこの時って割とみんな防災訓練しますよね、うち あの住まいの中でもあったんですけど、その時に配られたもので、あの防災かける自分かける輪島ということで、令和6年の能登半島地震の教訓から自分が準備できることっていう、あの抜粋したものを配ってもらったんですけど、災害の教訓で輪島市民の方に聞きました、発災後に困ったこと、大変だったことっていうのがここまとめられてたんですけど、この中でやっぱりぐさっときたのが、輪島市民にそのもし地震の前日に戻れるなら何を備えますかっていうのがいくつか、非常食、あの備蓄を備えておくだけではなくて、実際に使っておくとか、それから固定できるものは全て固定する。もうこの一言につきますね、
本当にこれはもう揺れるたびに、ああまだあそこまで来てないわとか、ああここで今起こったらこれ倒れてくるなって、私も毎回、後悔をするんですけど。
そうですね、で私がね、その先ほど阪神淡路大震災、あの大阪でしたので、揺れがひどかったけど実害はないけど、なんで心が止まったんだろうって思ったら、 日頃と違う部屋の様子になったわけですよ、
はい、
食器は全部あの観音開きだったから、はい、見事に割れて、で飾ってたあのお酒類もすごい匂いがしてるのも後から分かったんです。匂いも感じなかったんです。
感情もね
全部止まって、感覚がだから止まってるんでしょうね、
はい、
で音だけには敏感なので、はい、もうちょっと何かガチャガチャって言ったらもうドキッとしたけれども、
ね、
あの止まった理由はあの倒れてこなければあの揺れなければあの揺れないようにしておけば出てこないわけだから、はい、すごい状況にならなかった、
はいはい、
それを目の当たりにしたあの精神的なショック、はい、日頃とはもう全然違う、うん、あのショックっていうのは、ま、よく避難された方が、はい、あのいや久しぶりに家に入るんですっていうのに同行させてもらったっていう、はい、こうドキュメントもあったりすると、はい、やっぱり一声目がはあっていうあの崩れた状況をご覧になって、
はい、
もう心もやっぱりまたもう一度思い出されて、はい、止まってしまうという、そのためにも固定できるもの、もうこの全て固定するって言葉には、はい、もう出てるなと
思いが、はい、ね、現れますよね、うん、後悔とやっとけばよかったっていう、
そうですね、
はい、
それとか、まあ、水、燃料、毛布、電気、食料は2日分ほどは必要なのかなと思った、はい、でもこれはできれば1週間ですよ、ね、
はい、今度ねこちらで起こるかもしれない地震は被害、その被害に遭うであろう場所がね範囲が広いので助けに来ないの で、最低でも1週間分って言われてますよね、
地域がとにかく広いってことですね、
はい、
東日本も広かったけれども、はい、まだあの東京とか関東関西から行けたけれども、はい、
今回は九州から
四国、近畿、はい、そして中部、
ね、関東の方もも
う本当に、
はい、広範囲で物流も、
ね、
はい、そうなんです、自由に、ね、行き来もできなくなるだろうし、助けにも行けないし、
そうですね、
はい、来てももらえないので自分たちでできるようにっていう風に、
ね、そうですね、でさっきもちょっとペットのお話出ましたけど、飲料水とか、はい、ペット用品をたくさん買っておく、
はい、
で車のガソリンを満タンにしておく、
はい、
これはもう早くに教わったので、
はい、
半分減ったら、はい、私は即入れるという、
はい、
せめて半分欲しいですもんね、
そうなんです、せめて半分あればどこかまでは、
まね、
はい、はい、いけるので、
ね、
はい、でもギリギリだったらね、もし入れようと思っても満員でなかなか給油もできなかったり、はい、
それからあとは電波がなく SNS でしか連絡が取れなかったため、はい、日頃から連絡先の管理をするっていうのが出てました、
はい、いや、わかります、もうすごく、あの、ね、携帯電話も今、ね、
ね、
LINE だったりとかやったらもう、ね、電話番号もいらずにピッてかけれてしまうので、はい、電話番号も覚えてないですしね、
覚えてないですけど、ちょっとまとめておいた方がいいですね、
はい、
でちょうど今この、 あの数年に一度の大寒波ということで、はい、いろいろこう非常用の備えとして、はい、あのガソリンは満タンにしてくださいねとか、はい、ちょうどよくテレビでも、ね、おっしゃってますね、
はい、そうだと思います、これから来るね、今日はねたまたままだ来てないですけど、
あの三田市の方は降ってませんけども、はい、ちょっとどうなるかこの先わからないですから、
もう、ね、あの雪に慣れてらっしゃる北海道とか、
ね、
あと、ね、東北でもかなりの雪害じゃないですけど、
一晩ですごい降ってます
か、はいはい、あんだけ降っちゃったらね、雪下ろしだって大変だし、
そうですね、だからそういう備えのお話を聞くたびにご自身にちょっと振り返ってできてるかなということでね、はいはい、であのさっきの防災訓練に戻りますけど、
はい、
その時にいただいたのが農協さんの飲めるご飯っていうのをいただいたんです、
はい、
アレルゲン特定原材料など27品目は使用しておりません、
はい、
非常食保存食ということで便利なものができてるんですね、
本当に最近、アレルギー対応のこういう、はい、避難時の、ね、食事って増えてきたなっていうのは、
よく目にされますか、
よく目にしますし、アレルギーを持つお子さんの、ね、お母さんとかが、
はい、
すごくたくさん友人の中にもいるので、すごくもう本当に厳密な方は同じ調理器具でも危ないそうなので、そういう勉強にも行ったことがあるんですけど、もうそれを使った包丁と鍋とかそういうのは、うん、 別にしてくださいねって、そこからしなきゃいけないんだっていう風に、
じゃあ備えるものもだいぶこう市販で出てきて、はい、ちょっとほっとされてるかもしれない、
ね、そうですね。
でこれが飲めるってことは流動食
の方にも
使えるということですよね、
はいはい、
エネルギー源ですからね、はい、お食事というのはね、いや
すごく栄養にも小豆も入っていたりとかも書いてあったので、はいはい、でも試食はしといた方がいいです ね。もしアレルギーでお子さんが嫌いな味だったら、結局、ね、あっても食べてもらえなかったりするので、
さっきの日頃から、はい、あの備えておくだけじゃなく実際に使ってみるって、はい、ここですね。
いや本当に、はい、好きなものでもあると思うんですよ、うん、こういう、
そうですね、
アレルギー対応しているお菓子。
もう一ついただいたのがライスクッキーということで、はい、小麦粉がダメな方も含めて、はい、アレルギー物質27品目とナッツ類を使っていませんというクッキーがありました、
はい、
あのこれは今日お見せしようと思ってたのでちょっと試食も何もしてませんが、はい、いちご味だったんです、
ね、すごいなと思って、
ね、子供さんには嬉しいですよね、
はい、きっとね、
新潟の方で作ってらっしゃる、
いやすごいと思います。いい粉ですよね、米粉ね。
そうですね、
はい、
だからこういうのはあのいろいろネットでもきっとね見つかるでしょうからね、は
い、もういろんな今ネットでいろんなタイプ の、 あのアレルギー対応食もあるので、はい、ぜひ先に用意しておかないと特に手に入りにくくなったりするので、何も起こってない今のうちに買い揃えておいて、
心に余裕があれば、はい、長期保存ができるようになってますので、ね、はい、ぜひそういうのをこういつまでが限度かっていうのをこうご覧になられて、
はい、
ね、
これもローリングストックで、
そうですね、
はい、美味しいなと思ったらまた買うみたいにしてもらえたらいいなって思います、
そうですね、であの今もちょうどあの災害の前日に戻れるんならということでちょっとお伝えしましたけど、はい、やっぱり最初にも天馬さんおっしゃったように体験談をね、はい、伺うっていうのはこれはあのこの間、まあ、テレビで言ってたのかな、うん、体験談を伺うっていうことの意味は確実に未来の被災者を減らす、
はい、
やっぱそうなんですね、あ、そういう意味合いもあると、はい、だからその被災体験を聞いて自分ごととして捉えて防災の力にするっていうこの2つがあるから、はい、もうぜひ機会があれば体験談を聞いてくださいっておっしゃってたんですね、
は
い、
そうですか、う
ん、確かに確実に未来の被災者を減らす、はい、備えようと思いますからね、
はい、
一つでもピンときたら、
そうですね、うん、自分ごとになったりする、
もうそうなると締めたものですね、
はい、うん、それを思っていつも体験談をお話しさせていただくんですけど、はい、もう小学生の子たちも、うん、真剣に聞いてくれますし、
そうですね、はい、その自分事という時にはさっきおっしゃったように家族を守るため、はい、大切な人を守るためというのがそこに入るともう一つ奥深くきちんと収まって、
はいはい、
あ、今日あれができそうだ、うん、でこの放送を聞いてくださった方にはぜひ一つでも真似していただきたいんですけど、
はい、一つでも地震が起こってしまう前に一つでもやると、あの安心安全が増えていくので、どんどんどんどんいろんなことを意識して寝るところは大丈夫なのかなとか、あの出口塞がないかなとか、小学校とかでもお話しするときに質問するようにしてるんですけど、
はい、どんなことを聞かれ
て
るんですか。
みんなのお部屋はもしかして上から落ちて物が落ちてくるってことはないよねって言ったら、
はい、
物が落ちてくる人ってはーいって3分の1からうわ何が落ちてくるのみたいに、はい、お話ししたりしながら命を守る備えについてねお話しさせてもらうんですけど、そう、まさか自分の上にタンス倒れてこないよねって2人ぐらい手を挙げるんですよ。じゃあちょっとうちの人と相談してみてねっていう風に、
子供さんは素直だから即実行に移してくださいますよね、はい、
ね、移してくれてるといいなって思うんですけど、
そうですね、はい、あの改めてこの30年ということで、はい、あの阪神・淡路大震災から今こそまたお伝えしたいということをぜひ天馬さんからお願いしたいんですけど、
はい
はい、
あの災害がどんどん増えていっているの で、
そうです、ね、
もう本当に自分ごととしてまず自分のお家を安全地帯にすればあの 12時間ぐらいはお家ってどんな方でもいらっしゃるんじゃないでしょうかね。1日寝る時間とか、
含めると確かにお風呂入ったり、ね、
なので、お家を安全にすれば人生の半分は安全になるなって私は思うんですよ。すご
い、確かにそうですね、はい、24時間のうち滞在しているお家をまずは安全地帯にとする、つまり安全地帯ということはさっきおっしゃった上から物が落ちてこない
とか、はい、倒れてこない、
倒れてこない、
はい、そういう場所をなるべくたくさん作っておいてほしいのと、はい、あと、ね、寝る場所は特に安全にしてほしいなって、はい、すぐに動けないので、あのガラスがね、ガラスによる怪我と、はい、そういうタンスや物が落ちてくることによる、ね、怪我がほとんどだったので、だったら落ちてこないようにするのも大事だし、ガラスが、ね、飛び散らないっていうのもすごく大事なの で、
はい、
もうガラス飛散防止フィルム貼れたらいいですけど、貼れないのであればカーテンとか障子とか直接飛んでこないようにっていう風に意識を一個ずつしていくと、だいぶその寝る時間安全を確保できるんじゃないかなとかも思いますし、
無防備な状態ですからね。
そうなんですよ、ね、裸足でわーって慌てて出ちゃってね、はい、ガラス踏んじゃうってこともね、
その後の生活を考えると、はい、とっても大変ですよね。
そうなんです、怪我を、足の裏を怪我しちゃったり、ね、
あの手をも、私今ちょっと手を怪我してますけども、はい、ちょっと指を怪我しただけでも、はい、とっても不便ですからね、はい、
普通のね、普段でも大変なので、災害時は、ね、すぐに手を洗えたり手当てがしたりもできないので、
あの救急車も本当来なかったって、
ね、これないですね、
皆さん感想をおっしゃってましたね、
はい、救急車普段今でもあんまりね、救急車の数というかやっぱり搬送される方の数の方が多かったりして、
特に今インフルエンザが、ね、流行ってますので、
うん、なのですぐに来てもらえないのに、はい、災害になったら同時にあちこちで怪我をされる方、あと道路もね、はい、車が通れないとかなるので、はい、自分で何とかしなきゃいけなくなっちゃうの で、
そうです、ね、
だったら怪我しないようにっていう、
うん、あのこれはなんかあの靴の中に入れる便利なものもあるんですよね、
はい、あの 釘抜き釘を踏み抜かないようになる、はい、あのインソールっていうのが売っていて、もう1000円しないぐらいで、
これ防災用のですか、あのじゃなくてこうお仕事用の、
はい、ワークマンでも800円ぐらいで売ってましたし、はいはい、コーナンでも売ってますし、はい、1000円しないし中敷きなので、いろんな靴に入れ替えることもできるので、私は避難バッグにとりあえず各大きさ
すごい、はい、さすがです、
はい、いろんな大きさがちゃんとあるので、しかもカットもできるようにね、周りは切れるみたいなんですよ、はい、なので、はい、それぞれ家族分それはあった方がいいだろうなって思ってます。
そうなんですね、だから今伺った、まずは命を守るということで、上から物が落ちてこない、はい、倒れてこない、はい、で眠る場所も安全かどうか、
はい、
でガラスが飛び散らない、
はい、
もしくはそれが難しかったらカーテンとか障子とか、
はいはい、
そして怪我をしないようにっていうのは、要するにこれは被災をしてない人にとっては思いつかない、思い至らない、
はい、
とっても大事なこと、
大事だと思います、
ね、
本当はもう耐震化された家とか潰れない家とか、ね、はい、が理想なんですけど、はい、もうせめてできることとしたら、
ね、
そうです
ね、はい、そうやって意識、そんなに高いお金を使わなくてもできますね、
はい、やっぱり地震の時にうちのいとこのお部屋はもともと汚くて全部下に落ちてたんです。足の踏み場がなかったんですね、
もともと
地震の後に中3の子が見てや、もう大変やねんって言って部屋行ったら、え、何も変わってへんやんって言ったらいやいや、パソコン落ちとうやんみたいなはい、パソコンだけ上にあったのが飛び、はい、そういう風に、あ、下にあると落ちひんねんなっていうのはすごく思いました。
そっちに、
そっちに新たな足の踏み場はなかったから危ないなとは思ったんですけど、はい、やっぱり高いところにあるものが
結局危ないですね、
危ないんだなっていうのを、はい、あの汚い部屋を見て
だからなるべく下に、
下とか
腰より下ですね、
はい、いらないものは処分しておく、
そうです、
足の踏み場はあった方がいいし、
あった方がいいけれど、はい、置くとしたら 腰よりも下、
はい、重たいものは下の方とか、倒れないようにとかっていうのはすごく思いました。
そうですね、はい、で今度はその命が助かったとして、2つ目 の、 その助かった命を守る備えが2つ目となります、はい、ここに対しての何かお伝えいただけることは何でしょう。
はい、もうこれは体験した人は皆さんおっしゃるんですけど、食べ物は意外とあったりするんですけど、はいはい、トイレの備え、
トイレね、なるほどね、はい、これが一番私も、はい、そもそも天馬さんとお話をお伺いしようと思って、10のヒントのところに、はい、トップに出てました気が合うと思って、もうトイレこそ本当に
皆さん入れるものですからね。そう、口に入れるものは備えてたりするんですけど、はいはい、出すことを、うん、出せないと病気になっちゃうので、はいはい、でも出せね、本当に
まず汚くって出したくない、はい、
出したくない、
そうすると食べたくない、
はい、お水が手に入らなくて出せないとか、はいはい、いろんな状態で出せない、我慢するっていうことで、はい、膀胱炎になったり腎炎になったりっていう方が大勢いたんですけど、ねはい、やっぱりそれはどの震災でも出てくる問題で、
未だにまだ出てくるんですよね、
はい、そうなんです、でもね、出るものなので、はい、トイレの備えは忘れずにしておいた方がいいなと思います、はい、
でさっきもご経験談として実際に使ってみましょう、はい、特にトイレって書いてましたので、
は
い、
もう皆さん、はい、やっぱり同じですよね、変わらないなって思います、
だからあるから大丈夫じゃなくて、はい、使ってみてそうするとちょっと違和感があっても、特にお子さんなんかもう神経質だったら、はい、いやできないってなるけど、はい、大丈夫大丈夫って、はい、普段だったらちょっと使ってみようかって、ちょっと
遊びがてら ね、
そうですね、はい、でキャンプ行ったらこれも使えるよみたいな、はい、今本当にキャンプっていうものがこうブームになってますから、はいはい、いいこう言葉がけもできそう
で、ね、できると思います、
だからトイレは本当にしっかりと用意しましょうということで、はい、ただこれは市販のものを買うだけじゃなく、家の中にあるもので準備できるっていうのを、ねはい、ご紹介ください、はい、
ビニール、ね、45リットルのビニールがあれば、はい、便座を、ね、トイレに、はい、普段使ってらっしゃるトイレも、うん、簡易トイレ代わりに使えますし、はい、あとゴミ箱だったり、段ボール、水が入ったような段ボールだったら結構丈夫なので、
そうですね、しっかりしてますね、
はい、してるので、はい、あそこにこうビニールを入れて、はい、でもう一重ビニールをして、で中にそのおむつだったり新聞紙だったりを入れて、はい、用を足したら、ギュッと結んで自分の分は、燃えるゴミの袋に入れておくみたいにしておけば、
はいはい、で個室を作りたかったら浴室は使わないまでもお水が出なくても、はい、そういうトイレにも使えますからね、はい、できますよね、水洗トイレもマンションで一番困るのが水道管じゃなかった、はい、下水管が
ね、これも勉強させてもらったら、あれって組んであるところがカッポって外れちゃう、
そうですね、
ね、はい、そうするとそこからこうそのお家のところに
水がドワーッ
と流れてしまう、
ねはい、
で言っていたので、やっぱりちゃんと地震の後とかにも各お部屋大丈夫だったって OK が出てからじゃないと流せないっていうことなので、大きな、ね、マンションになると大勢の方がいらっしゃるので、
すごいです、11階13階、ね、もうタワーだったらもっとすごいですよ、
本当ですよ、確認にも時間がかかるので、やっぱりそういう出せる準備っていうのもしといた方がいいなって思いました。
まだまだこう数々ありますけども、はい、またこれはおいおい、はい、先ほどお伝えした10のヒントという冊子にまとめてくださるその順番で伺っていきます。その回ごとにぜひ皆さんね、はい、お聞きいただいて、今できる今日のあなたの防災のヒント、気軽にマイ防災していただきたいと思います、はい、今月はそろそろお時間ですので、また来月よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
お話をいただきましたのは防災士の天馬由佳さんでした。